黙示録の第22章1節から5節までを朗読します。黙示録第22章1節から。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは世々限りなく統治するからである。以上です。昨年の7月頃から、皆さんとご一緒に、読み始め学び始めたこの黙示録なんですが、今週はいよいよこの黙示録の最後の章、第22章に入ります。じゃあ今回で、黙示録終わりなのかなと思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、実はそうじゃなくてですね、この最後の1章、22章なんですが、これを少し丁寧に、2回かあるいは3回ぐらいに分けて、学びを終えたいなというふうに思っております。そんなわけで今日はこの最初の部分の1節から5節というところになりますが、今読ませていただいたこの22章の1節から5節、これは新共同訳聖書の区分からもお分かりのように、これは新しい天と地の都であるエルサレムについての幻の続きなんですね。前回私たちは前の章の、21章のその後半に記されている聖なる都エルサレムについて、その大きさとか、それからその形とかですね、作りですね、そういうことについて学んだわけですけれども、それの続きが今日の読ませていただいたこの22章の頭の部分ということになるんですね。ここでヨサネは水晶のように輝く命の水の川が神と子羊の玉座から流れ出ているという、その幻、その姿を見たと記していますね。聖歌の687番にですね、間もなく彼方のというタイトルの、昔からある特に子供がよく歌うですね、賛美歌がある、聖歌があるんですが、間もなく彼方の流れのそばで楽しく会いましょう、また友達と、神様のそばのきれいなきれいな川でみんなで集まる日の、ああ懐かしや。2番は水晶より透き通る流れのそばで主を賛美しましょう、御使いたちと神様のそばのきれいなきれいな川でみんなで集まる日の、ああ懐かしや。これなかなかメロディーもとってもいい曲で、心に覚えている方もたくさんいらっしゃることと思いますが、この賛美歌で、この聖歌で歌われている箇所、それがこの今日学ぼうとしている箇所なんですね。天の新しい天と地、そして新しい都の中には、この水晶のように輝く命の水の川が流れ出している。実はこの川ということについては、聖書は結構たくさん記しているんですね。旧約聖書の中で2章の10節というところに、礼拝のその修法にもちょっと入れときましたが、2章の10節にエデンの園から一つの川が流れるって書いてありますね。エデンから一つの川が流れていた、その潤し、そこで分かれて4つの川となっていたと、また預言者ゼカリアという人はですね、エルサレムから命の水が湧き出る幻を見たということを記しています。ゼカリア14章8節ですね、その日エルサレムから命の木が、水が湧き出て、半分は東の海へ、半分は西の海へ向かい、夏も冬も流れ続ける。さらに預言者エゼキエルという人は、これは有名ですが、 幻の中で神の神殿を見た。そしてその神殿の敷居の下からこの水が湧き上がってきてですね、最初はちょろちょろとした水だったんでしょうか、それがこう流れ出していくうちにどんどんどんどん水かさが増してきて、最後にはもう歩いて渡れない、泳がなければ渡れないほどの大きな川になっていったということを、そういう幻を記しているんですね。有名な箇所ですね。そしてその川の両岸にはたくさんの木が生えていって、その木にはもうたくさんの実が実り、そしてその木の葉っぱはですね、薬となると、病を癒すその薬となるということが記されている。まあ、今日のこの地方にもちょっと長い句、一節から12章、エゼキエル47章の一節から12節までを入れておきましたけれどもね、後でゆっくりと読んでいただきたいと思うんですが、ここを読むと、まあ、ほとんど今朝こう最初に読ませていただいた黙示録の22章のね、頭の部分、頭に記されている部分とほとんど同じような内容が記されている、まあ、おそらくこのエゼキエルと、そしてこの黙示録を書いたヨハネは同じその新しい天と地の都であるエルサレムに流れるその大きな、とうとうと流れるその川の幻を見せていただいたんだろうと思いますね。ちょっと記述に違いはありますが、同じものを見たに違いないというふうに思います。ここでこの川に流れる水は命の水というふうに言われてますね。まあ、水が私たちの命にとってなくてはならぬ大切なものであるということは誰でもよく知っているところであること思いますが、まあ、しかし今回のようなこの大災害に見舞われてですね、改めて多くの人が、水の大切さ、水があるということの、ありがたみというものを思わされているんじゃないかなという気がしますね。未だに断水、この近く の浦安でも断水が続いているようですし、まあ、仙台の市街地はようやく29日に水が復旧するということが新聞に載っていましたね。もちろんまだ海沿いの町はまだまだそんなところには至っていないということであろうかと思いますけれども、水がないというそのことだけで私の生活がストップしてしまう。普段の生活は私たちはこう蛇口さえひねれば、あるいはこうね、開けばさっと水がいくらでも好きなだけ得られるという生活をしてますから、もうあるのが当たり前ですからね。やっぱりそんな中で私たちは慣れっこになっていて、その水があるということ、しかも本当に好きなだけ豊富に与えられているということのありがたみとか感謝というものを忘れてしまっている。そんなことを改めて深く覚えさせられているんじゃないかと思いますね。考えてみれば、私たちにとってなくてならぬもの、生きていく上で必要なものってもうすでにたくさん与えられているからこそこうして生きているわけで、そういう意味では私たちは普段から本当に感謝して生きていくことができる。本当に神様を賛美し、神様の恵みを覚えてね、感謝を捧げながら生きていくことができるものであると言っていいと思いますね。そういう大切なものが、与えられているということを心に覚えながら、大切なものを文字通り大切にして生きていく。これは私たちがこういう状況の中で学ぶべき一つのことであろうかと思います。まあ、しかし、まあ、水が大切であるというのは、水そのものが大切というものよりも、それによって私たちの命が支えられる、生活が支えられるから水が大切なんですね。ということはつまり、本当に大切なのは私たちの命そのものです。その命を与え、そして命を支え、豊かに生かしてくれるもの、それがここで言われている命の水というものですね。その水は神と子羊の玉座から流れ出ていると書いてある。つまり命というものは神様が与えてくれるもの、あるいは命の源、それが神様なんだ、神は私たちの命の源なんだということを、この幻は私たちに教えているんであろうと思います。ある神学者は、この命の水というものは聖霊を指すんだというふうに、説明していますね。黙示録を書いた同じヨハネが福音書も書いてますけど、ヨハネによる福音書でイエス様が、私を信じる者はその人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになるってね、7章に書いて宣言しているところ、皆さんもご存知だと思いますけれども、この生きた水っていうのはその聖霊を指しているんだと説明がされています。 命の水というのは命を与える聖霊であって、それが神と子羊の玉座から出ている。つまり父なる神と子なるキリストと聖霊、三位一体の神がここに表されている。三位一体の神様の臨在がその永遠の聖なる都エルサレムに満ち溢れている。それがこの幻の意味であると言ってよろしいかと思います。ところでこの命の水の川の両岸には命の木と呼ばれる木があったって書かれてますね。命の木、この命の木ということについても聖書は結構たくさんというか、まあ、何度かですね、特に旧約聖書の中に記していまして、皆さんもよくご存知だと思いますが、創世記の2章のエデンの園のその中央にあった2つの木のうちの1つがこの命の木なんですね。1つは善悪の知識、善悪を知る知識の木、もう1つはこの命の木。それが神様が最初に作られたその最初の時のエデンの園の中心に置かれていたということですね。おそらくこの黙示録の中で命の木についてね、ヨハネがこう記すときには、あの創世記の中に書かれていて、神様が最初に作った天地のそのエデンのそのまま中央に置かれていたその命の木というものを思い起こしながら書いていたんだろうというふうに思いますね。しかしそれは、その最初に作られた命の木は私たち人間一人一人の罪のゆえに見失われてしまった。神様がせっかく命を与えようとして置かれたその命の木を罪のゆえに食べられなくなってしまった。その命の木から得られなくなってしまった。そう聖書は私たちに教えているわけですね。ところがその木が今新しい都エルサレムの中央に置かれている。しかもその命の木は年に12回実を結ぶ。皆さん、毎月実を結ぶってことですよね。裏を返せば、実らない月は一月もない、いつでも実っている、そういう木としてここで登場していきますね。またそれだけではありません。その木の葉は諸国の民の病を治すとも言われた。諸国の民、つまりイスラエル人だけじゃないですね。すべての人々、神を求めるすべての人々の病がその木の葉によって癒されるんだということがここで言われている。すべての傷ついた人々の傷が癒され、すべての病んだ人々の病が癒される。この都にはもはや一人として病気の人はいなくなる、あるいは病気そのものが存在しないということを意味してるんじゃないだろうかという人もいますね。それが新しい天と地、新しい都エルサレムなんだということですね。まあ、いずれにしてもますます医学がこう発展している、急速に発展しているというこの現代社会でもね、病院に行けば皆さんもよくご存知だと思いますが、病人でいっぱいなんですよね。そのことを考えれば、この新しい都エルサレムがどんなに素晴らしいところであるか、病が一つもない、そういう世界が私たちに約束されている。それは神様がお与えくださる祝福であると言ってよろしいんだろうと思いますね。そういう都が必ずやがて表されてくる、作られてくる。私たちはその都に永遠に住むことができるものとされている。そこにクリスチャンの希望があるということですね。まあ、こんなふうに新しい都エルサレムは神様の祝福が満ち溢れたところですね。つまりそれを裏返せば、もはや呪われるものは何一つないということですね。それはこの3節にヨハネがこう書いている。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。って言われます。実は先ほど見たその命の水の川、あるいは命の木と同じようにですね、ここに出てくる呪いっていう言葉も、聖書の中には結構たくさん出てくる言葉の一つですよね。旧約聖書の最初から読み進んでいくと、まあ、この呪いという言葉が時々こう出てくるごとにね、なんとなくドキッとするというかですね、私の心を痛めつけるというようなことがあるかなという気もしますけれども、早くにはこの創世記の3章にですね、 アダムとエバを誘惑した蛇に対して、サタンに対してこんなふうに告げられています。このようなことをしたお前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り塵を食らう。3章14節ですね。黙示録の中にはここでこの神から呪われた蛇、まあ、サタンが再び登場してですね、とんでもないその怪物として登場してきて多くの人々を苦しめるということがもうすでに学びましたけど、黙示録の中で記されていますね。しかし今ヨハネが見ているその新しいエルサレムにおいてはもうそういう呪いは一切ない、何一つない、それがこの約束ということですね。またさらに創世記のを読み進むと、続く4章にはですね、アダムとエバの間に生まれた2人の兄弟、カインとアベルの間に起こった、まあ、悲しい出来事が記されていますね。地上にたった2人しかいない兄弟が喧嘩をして兄が弟を殺してしまった、そういう事件です。兄が弟を呪ったと言ってもいいかもしれませんね。そして兄カインは神様から今お前は呪われるものとなったという言葉を聞かざるを得ない存在になってしまった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよいさすらうものとなる。ある意味で私たち全人類はですね、このカインの子孫であってカインの末裔だと、まあ、そういった名前のタイトルの、ね、小説、有島武雄でしたっけという人が書いていますけれども、そのことのゆえに、この罪のゆえに誰もが呪いを受け継いでしまっている現実があるんだということですね。そのことが、家庭をあるいは世界を暗くしている。そのために人類は、私たちはさすらい続けている、まあ、そう聖書は教えていると言ってもいいかもしれない。ですからこの創世記の4章を読むとき、私たちはみんな何か深いこう憂いを覚える。ああ、この呪いを私たちはどうやったらいいんだろうか、どうやったら私たちはここから解放されるんだろうかってね、考えざるを得ない、そういう箇所の一箇所でもあると言ってよろしいんじゃないかと思うんですね。しかし黙示録の22章のこの3節にはこう宣言されている。もはや呪われるものは何一つないですか。なぜ呪われるものが一つもなくなったのか。それは先ほども見たように、新しい都エルサレムには神様の祝福が満ち溢れているから。皆さん、神様の祝福って一体何だろうか。豊かに身を実らせること、あるいは病気が一つもなくなってしまうこと、確かにそれも祝福であると言ってよろしいかと思いますが、でも神様の祝福の本質、神様の祝福のその源と言っていいんでしょうかね、それはそういった出来事とか癒しとかそういうことにはありません。神様の祝福のその根源、祝福の本質というものは、この3節の後半に書かれてあるところ、つまりこうありますね。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。さあ、聖書が教えるところの祝福の本質というのは、病が癒されたりとかね、なんかこう物事がうまくいったりとか、確かにそういうことも起こり得ますが、でもそこに本質はない。その本質は何か、それは神が私たちと共にいてくださる、神の臨在が表されている、神様と顔と顔と合わせて神を私たちが仰ぎ見ることができる、そういう神様との平和な交わり、それが祝福の本質であると言っているでしょうね。その交わりの中で私たちは神を礼拝するものとして生きる。こうして皆さんが集って神様を礼拝することができる、これは天国で味わう、やがて私たちが味わう完璧な意味での祝福の前味を今味わってるってことです。皆さん、そういう喜びを、そういう平安を、そういう力をこの礼拝の中で味わい続けながら生きていく、それがクリスチャンに与えられている祝福というものの本質だと言ってよろしいんだろうと思います。 その時もはや呪われるものは何一つない。そしてその時私たちは神様の子、神のものとされる。その3節の最後にね、彼らの額には神の名が記されている、神様の名前が記されているというのは神様の刻印が押されているということと同じで、これは私のものだよ、私の子供だよ、私の家族だよという印が押されているということですね。私たちがキリストを信じてキリストのものとなる、神の家族とされる、神の子とされる、それが祝福というものの本質だということです。以前にも何度かこの黙示録の学びの中でお話をしましたが、この黙示録全体22章の中には幸いであるっていう宣言が7箇所出てくるんですね。皆さん探されましたか？あんまりいないかと思いますけどね。7箇所出てくる。幸いっていうのは聖書では祝福という意味の言葉と同じ言葉なんです。まあ、英語ではブレスっていう言葉ですね。黙示録の中にはこの幸い、祝福だという言葉が7回出てくる。つまり黙示録という書物は私たちに幸いを、祝福を語る書であるということですね。そしてその祝福の反対が呪いということです。私たちは自分が幸いであるかどうか、つまり祝福されているかどうかということに案外こう気を使っているというか、こう気になっているというか、そういうことが現実的に多いんじゃないかなという気がします。まあ、言い換えれば自分は呪われているんじゃないだろうかということかもしれませんね。まあ、呪いという言葉がきつすぎるとすれば、神様に見捨てられているという思いです。何かことが起こると、ああ神様は私のことなんて見てくださってないんじゃないだろうか、あるいは自分より幸せそうな人がいるとね、ああ自分は神様にないがしろにされている、そんな思いにこう駆られるっていうことが案外誰でもあるんじゃないかなって気がしますね。そんな時私たちの心はたちまちこう萎えてしまう。神に祈ることも、神の御言葉に期待することも、あるいは御心に従って生きるという意志もたちまちこう消え去ってしまう。弱くなってしまう。小さくなってしまう。何のやる気も起きなくなってしまう。全てが嫌になって投げ出したくなってしまう。信仰を持っていても、もしかしたら私たちはそういうことを経験するんじゃないかなという気がしますね。どうしてそんなことが起こるんでしょう。皆さん、それは神様の祝福を私たちが本当の意味で信じることができていないからだということができるんじゃないかと思うんですね。またそれは神様が私たちに向けておられる恵みの眼差しを持って私たち自身を見、また私たちの周りにいる人々を見ることができなくなるときに、私たちはそういうところに落ち込んでしまうということを経験するんだろうというふうに思いますね。もし神の愛と恵みに満ちた眼差しで自分自身がこうまず見られていること、守られていること、また多くの人々がそういう見ての恵みの眼差しの中に置かれているということが本当に分かってくると、実は私たち自身の心の目も明るくなってくるんですよね。そして私たちは神様に祈り、神の御言葉を読んで力づけられるということが本当に喜ばしいこととしてですね、体験することができるようになってくる。でもそれが見えないと、なかなか私たちはそういう力を得るということが難しくなってくるんだろうというふうに思いますね。ヨハネの黙示録っていうのはある意味ではそういうことを、今のようなことをひたすら教えている、語っている書であると言っていいんだろうと思います。何度も言ってきましたが、この黙示録が書かれた時代的な背景は迫害です。多くのクリスチャンが、教会がローマ帝国からの迫害の中にあってですね、多くの人々が殺されたり、牢に入れられたり、このヨハネ自身も遠い島に、島流しにあっていた。こうやって共に集って礼拝するなんてことができない状況の中に置かれていた。命も明日あるかどうかもわからないような、そういう危機的な状況の中にあった。そんな中でこの幻が書かれた。それは神がたとえどのような状況の中にあっても、信ずる者と共にいて、 恵みと愛の眼差しを持って私たちを見、私の人生を見守っていてくださるんだ。そのことを失っちゃいけないよ。そのことをしっかり掴んでいなさい。そうすればこの困難の中にあっても私たちは力強く信仰に生き続けていくことができる。この困難を乗り越えていくことができる。そういうメッセージがこの黙示録であると言って間違いないことだろうと思いますね。神の祝福が今ここに満ち溢れている。神様の臨在が今ここにある。だからもはや呪われるものは何一つないのだ。この言葉は私たちがしっかりと心に留めておくべき言葉であろうかと思いますね。そしてヨハネは最後にこんなふうに記しています。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは夜を限りなく統治するからである、と。五節ですね。新しい天と地にはもう夜がない。これは前回21章の25節のところで、すでに学んだところですね。神様のその光が、あまりにも光、まばゆいばかりの光がですね、その満ち溢れているので太陽も月ももういらなくなってしまう。そういう意味では夜がなくなってしまうね。先週も言いましたけど、夜がないって疲れるかなって思う人もいるかもしれませんけど、疲れそのものがない世界ですから、私たちがこの地上のその生活とね、天における新しい天と地をね、同じような意味で考えちゃうと訳が分かんなくなりますけど、全然そのスタイルが、ライフスタイルが変わってしまう、自然環境も違ってしまう、そういうところなんだろうと思いますが、とにかく神がそこにご臨在され、神の光が満ち溢れている。そんな意味で闇がない、悲しみも苦しみもない、病も癒されてしまう、夜がないのだ。そういう不安や恐怖に陥れられるようなことそのものがなくなるのだ。それが新しい天と地の姿だということですね。そして神の愛の光に照らされた神のしもべたちは、いよいよ限りなく統治するということが、この五節の最初に最後に言われてますね。いよいよ限りなく統治する。この箇所は新改訳聖書別の訳ですと、彼らは永遠に王であるって訳されてるんですね。王様、キリストと共にこの新しい天と地をこう治めるものとなる。それが、クリスチャンに、教会に与えられている約束だということですけれども、まあ、しかしこれは決してね、クリスチャンだけがなんかこうね、偉くなってね、そうでない人たちをこう虐げるような、そんな話では全くありませんね。神のしもべたちはって言われているように、神に仕えることを知っている者こそが新しい天と地において地を支配するものとなる。これが神の国の原則、本質というものですよね。神の国、新しい天と地の秩序というのはそこにあると言ってもいいでしょうね。神様は今も私たちにこの新しい天地をもたらすために働いていらっしゃいます。こんな気球の中にあっても神は間違いなく働いていらっしゃる。私たちはこのような新しい天と地、新しいエルサレム、都エルサレムが来ることを信じて待ち望みつつ生きていくもの、それがクリスチャンというものですね。必ずこれが来る。だから今をそこに希望を置きながらしっかりと生きていく。皆さん、将来にはっきりとした希望があるかないかってことは、今を生きる上で大きな違いが出てきます。私たちクリスチャンに与えられている希望、これはこの新しい天と地、新しい都エルサレムなんですね。これがどういうところであるかをしっかりと見て、理解して受け止めて、それを深く信じて、やがて必ずやってくるのだ。いつ来るかわからないが必ず来るのだ。その日がいつ来てもいいように今日備えながら生きていく。それが黙示録を学ぶということの一番大切な意味なんだろうと思いますね。そういう生き方の中で、その働きの代償、大きい小さいってことは一切関係ありません。また人目に見えるとか見えないとかいうことも全く関係ない。ただ大切なのなこと、求められることは、私たちが見たい、皆イエス様の恵みの祝福の中にあるということの確信ですね。神が恵みと愛の眼差しで私たちを見、 見守っていてくださる、その恵みの祝福の中に今私も私たちも置かれているのだ。そのはっきりとした理解と確信、その中に私たちはしっかりと信仰の生涯を全うしていくことができるのだろうと思います。大きな大きな困難の中に今この国中が置かれているわけですけれども、政治の世界も経済の世界も教育の世界も一般のビジネスの世界も私たちの一般的な生活もですね、本当に大きな試練の中に置かれているんだろうと思います。でも神様、こういう中にもというか、こういう中にこそはっきりと私たちにメッセージを送ってくださって、私たちがこういう困難を力強くまた正しくまっすぐに乗り越えていくための知恵と力と慰めと励ましを必ず与えてくださるんだろうと思いますね。そういう意味でも改めて御言葉に信頼し、また神様ご自身に信頼して祈りつつ、また御言葉に聞きつつ、今日一緒に乗り越えていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富む天地の造り主である主よ、今こうして共に集い、あなたの御言葉を学び、御言葉に耳を傾け、あなたのメッセージを聞くことができたことを心からありがとうございます。私たちの国は今大きな大きな困難の中に、試練の中に置かれています。幸い私たち、ここにいる私たちは大きな被害もなく通常の生活を今取り戻しつつありますが、しかし一方でまだまだ大きな困難の中にある人々が何十万もいて、私たちの心はやっぱり落ち着かない、何か平安の中にこう欲して全てを忘れてしまうようなことのできない、そんな状況に置かれていることと思います。神様、今ここに来られたお一人お一人も心に深い痛みを覚えていらっしゃることと思います。神様、あなたはそんな者と共に、そんな者たちと共にいてくださる恵みの主であり、憐れみの主であり、大きな愛と祝福をもって私たちを守ってくださる神であることを心からありがとうございます。神様、目に見える状況で私たちが振り回されてしまうことのないように助けてください。いろんな情報が飛び交っていて、中には本当にとんでもないデマ情報もあると聞いていますが、神様、私たちがそういったものをしっかりと見分けて、正しい、情報のもとに正しいあり方を持ってこの時を歩んでいくことができるように導いてください。神様、一人一人の内側に御霊が満ち溢れてくださり、深い癒しと慰めと、そして力づけを与えてください。私たちがその痛みを持って主の前にへり下り、日々祈ることができるように、特にどうぞ被災地の中にあって今もなお大きな不安と恐れの中に置かれている方々のために、私が日々祈ることができるように、そのことを通して心に励ましをいただき、この困難の中にあってそれぞれなすべきことをしっかり掴んで、それをコツコツと、続けていくことができるように助けてください。浮き足だって、とんでもないことをしてしまうというよりも、本当に落ち着いた生活の中でなすべきことをしっかり掴んで、一歩一歩それを継続していくことができるよう心からお願いをいたします。先週も多くの方が、捧げ物をしてくださり、早速それが届けられていますが、神様、そういった働きがこれからまだまだ何ヶ月も、いや何年も必要なことであろうかと思います。私たちにできる範囲で精一杯成していきたいと思いますが、主よ、どうぞ導きを与えくださって、何よりも祈りの霊を注いでくださって、祈りながら本当に内側から力をいただいて、私たちのすべきことを 果たしていくことができるよう心からお願いいたします。お一人お一人、一家族一家族を豊かに祝福し、あなたが共にいてくださるように、今朝も学んだように主が共にいてくださる死の臨在が満ちあふれる、それが天国です。今その前味を私たちはこの礼拝においても味わわせていただいていることを心からありがとうございます。あなたの恵みを覚え、臨在を覚えて日々顔と顔と合わせて祈ることができるように、祈りの中で神様の慰めを得て、力を得て、知恵を得て歩んでいくことができるように助けてください。病の中にある方を覚え、主の癒しの御業を行ってくださるように、さまざまな困難苦難を抱えている方を覚えて、主が助けを与え、導きを与え、力づけてくださって、その困難を乗り越えることができるようにお守りください。今週も恵みの主と共に歩む祝福の日々であることができますように。仰ぎ願わくは、私たちの主イエス・キリスト様の恵みと、父なる神様の大いなる愛と、聖霊にある親しき愛の交わりとが、この教会に集うすべての愛する兄弟姉妹一人一人の上に、またそのご家庭の上に、また特にどうぞ今被災地の中にあって大きな不安の中に置かれている方々一人一人の上に、豊かに豊かに常しえまでもありますように。我らの主救い主イエス・キリストの御名により祝福し、お祈りします。アーメン。